小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は昔話大学の祭話についてお話ししていただきました、ね。
うん、そうです、はい、どんなことをやるのかっていうのを、ね、聞いていただいたんですけど、うん、それをですね、基礎コースが終わった後は祭話コースというのをやって、その後研究会っていうのになりましてね、これはずっと続いてんですよ。今日はそこの話を聞いていただこうと思ってるのね。
はい、
まあ、研究会は具体的に言うとですね、エンドレスに行くんですよ。
はい、
だからみんなが続けようっていう限り続いてるっていう感じでね、うん、だから長いところはもう20年ぐらいやってるわけです。で、年に2回ずつやりますからね、みんな相当力つけてきてるんですね。うん、まだもちろん若いのもありますけどね、2、3年っていうところもありますけど、10年、15年、20年っていうグループもたくさんあるわけね。うん、全部でね、この間数えたら今もう活動してあれしてるのが46箇所かな。すごいたくさんあるんでびっくりしちゃったんですよ。
うん、
でその数えた後もまた新しく生まれてますのでね、2つぐらい生まれてますから、うん、今48ぐらいあるのかな。すごい勢いです。
うん、
それで、まあ、平均して20人とするともう900人でしょ。そうなるとね、
そうですね、です
よね。だからまあ900人までいないとしても800人近くの方がね勉強してらっしゃると思うのね。
うん、
でほとんどは女性ですよね。おばさん方40より上ぐらいの人が多いかな。
うん、
僕それっていいことだと思うんですね。その勉強っていうのをね、まあ、若い時学校行って勉強するって当たり前になってるけど、あれはまあ親への義理で勉強してるとこもあってねで本当に自分がこのことを勉強したいと思って勉強するってとてもいいことじゃない、ね、だからそれこそ生涯学習ですよね。
そうです
ね。うん、そういう言葉は僕は使わないけどさ、だからその意味でね、皆さん勉強のいい対象をね与えられてよかったなと思ってるんです。でそれってさ、次の世代の子供たちへの贈り物ですからね。みんなでやってる贈り物だから、うん、とても良かったなと思ってるんですよ。で実際にはね、この間お話した基礎コースが終わるでしょ。で祭話コースってのやるんですね、希望者が受ける。でそれは4回って決めてるんですね。で1回目にはね、例えば30人参加するとしたら、お一人ずつ自分が祭話したいと思う話を持ってきてくださいっていうんですね。30は集まるわけです。でその時に基準が3つあって、1つは自分が祭話したいと思う話、それから祭話する価値があると思う話、それから祭話できると思う話、という3つの基準を言うんですね。でそれは僕の気持ちとしては、祭話したい、これはいいでしょ、わかりますよね。うんうん、それから祭話する価値がある話っていうのはどういうのかというと、例えばね、ママ子話みたいなのもあるんですよ、昔話にね。でそれってさ、例えばシンデレラなんていうのもママ子話ですけども、これはもう2000年ぐらい古い話でね、うんと時代に現れて洗練された形に、文学的な形になってますけど、日本の昔話ではね、そうじゃないのもあるんです。非常にもう本当に生々しいね話もあるんです。
うん、
でそういうのは僕は今わざわざ子どもたちにね聞かせる必要はないと思うんだから、そういうものは外しましょうと。それからもう一つができると思う話っていうのはですね、いい話でもあんまりも長すぎるとかね、
うん、
それから複雑な枝葉が出ちゃってる話ってとっても難しいんですよね。
うん、
それやったってほとんど語れないしね、そういうの聞いても分かりにくいし、だからそういうそのできそうもない話はやめましょうということで、3つの基準でお話しするんですね。
うん、
と1回目には30人だったら30は集まるわけね。
はい、
でそれ皆さんに読んでもらって、提出者が読んで、でなぜ選んだかを説明していただいて、でそれから僕が選ぶんですね。っていうのはグループで勉強するっていうのは僕の原則なんですよ。
うん、
例えば4人か5人か6人ぐらいのグループでね、もっと大きいのもあるし、もっと小さいのもあるんだけど、っていうのはですね、グループで勉強するとね、自分がこう思ってて全然自分が気がつかないことを他の人が言ってくれるってことよくあるのね。
うん、
違った意見が出るんですね。それがとてもいいのね、勉強になる。うん、一人でやってるとね、もうちょっとやったらこれでいいと思っちゃうんですよね。
そうですね。
うん、でそれを何人かでやりましょう。 だから例えば5つのグループができたとすると、僕はその時に倍の話を選ぶ、10は選ぶんですね。でその30の中から10は選んで、それを発表するんです。でこれを使ってください。でそれぞれのグループで、例えば A グループの方は1番と5番を使いましょうと、 B グループの方は2番と8番使いましょうと、そのグループが好きなものを選んで、でそれを次の時にやってきてくださいって、で幸いしてもらって、で必ずグループでやってくださいって、でそれを4回やりましてね、で4回の間にその選んだ2話を完成させる。でそれはこの間も話したけど、研究所で子供に送る昔話シリーズとして発表してるんですよ、
うん、
でそれがサイバーコースね。でサイバーコースがまあ2年で終わって、でもちろんもうやめていいんですけども、もっと勉強したいっていう方が大抵いるもんですから、そういう方々は今度は研究会というふうになるわけね、うん、で研究会はエンドレスでいいんですけど、一応5年を区切りましょうとかね、一応6年にしましょうとかでやることもあります。それでその時また更新して次の5年っていくというふうにして、それが今46箇所ぐらいでやってるんですね、うん、でそうするとね、何をやるかというと、今度はその研究会では皆さん自分たちのグループで一つ話を選んで、でそれを裁判して持ってくるわけね。その時に選ぶのはですね、前回もお話した日本には本当に柳田邦夫先生以来ものすごいたくさんの原話が集まってますのでね、原資料がね、土地言葉のものもあれば共通語化されたものもあるけど、そういうものだからね選んでもらうんです。そうするとね、何年も続けてますとね、だんだんみんなその選び方が厳しくなりましてね、自分たちの住んでいる村とか町とか、そういう自分たちの故郷の話をやろうっていうふうになるわけですよ。でそれを選んでくる。そうするとね、この間も話したその日本昔話通巻とかね、稲田さんと僕とでやった大きなシリーズ、そこからもちろん選んでくる人もいるけど、そうじゃなくてもっとね小さいものもあるんですよ。面白いんですよ。ガリバン釣りみたいなね、当時昭和30年代ガリバン釣り、ちょっと単純な釣り物で厚さは3ミリか4ミリしかないようなパンフレットみたいなものね、そういうものをね見つけていらっしゃる方があるわけね。そうするとね、いいのがあるんですよ中に。で、ある図書館行った時に、僕その郷土資料のとこ見せてくださいって言ってね、行ったら立派な本もあるんだけど、3ミリか4ミリぐらいのパンフレットもたくさんあったのね。で、それをね引き出して読んでたらね、いい話がいっぱいあったんです、うん、なのでそういうものもありますよと、皆さん自分の住んでる町のそういう小さい冊子も見落とさないで見てくださいよって言うとね、この頃そういうところからいい話が出てきてるんです、うん、嬉しいですよ。
そういうお話ってのはやっぱり図書館を中心に、
やっぱりそうですね、探すのは図書館で発掘が早いですね、うんうん、それでね、あの年代を見るとね、昭和30年40年50年代が多いんです。それはちょうど僕らが集めた時期ですよね、うん、でこの間もお話した研究者が学生連れてったりなんかして集めた時期なんですね。その時期やっぱり日本全体としてそういう言い伝えを集めようっていう空気があったんでしょうね、うん、全体としてね。でそういうものをね見つけてくる。で大抵はね図書館で見つかりますね。やっぱり図書館にこう送られているんでしょうね、うん、で図書館もねどう扱っていいか分かんないけど、まあ、隅っこに置いてあるわけですよ、うん、で立派な本になってないからね、図書館は扱い困るみたいですけどね、案外そういうところに大事なものがある。でもちろんねそうじゃなくて、今度はだんだん凝ってきてね、どっか の神社へ行って神主さんのお話聞いてね、その話をまとめてくるんだとあるしね、それから全然そういうその立派なところに集まってんじゃないけど、その辺のお家にあった古い雑誌、うん、古いパンフレットかな、その中に出てきた話とかね、案外そういうものでね見つかってます。面白いですよ。ですからそういう意味でなんていうか、僕らがやってる今の裁判の活動っていうのは日の当たらない大事な文化遺産ね、
うん、
それを見つけてきてるっていう側面もありますね、
うん
うん、とね、やっぱりみんなそれぞれみんなやっぱり郷土愛があるじゃないですか、みんなそれぞれね、うん、自分の郷土一番いいわけですよ、
うん、
でそういうものが見つかるとね、本当にみんな嬉しくてね、一生懸命やりますね、
うん、
それと伝説ね。で伝説っていうのはこれおとぎ話じゃなくて、この村の歴史だよって伝えてるわけね。ですからあの大きな松の木にはこういう伝説がありますよ、うん、こっちの石にはこういう伝説がありますよでしょ。ですからこれってとっても大事なんだよね、
うん、
で子供たちにしてみたってさ、例えば教室でねどっかのおばさんが来てお話ししてくれた時に、あの石にまつわる伝説だよって言われたら嬉しいよね、自分がまあいつも学校行く時に通る石の話なんてとってもいいじゃないですか、そういうものもね出てきてるんですね、だから僕は伝説もとっても重んじてます。伝説はもちろんね厳密に言えば語り伝えられたものじゃないからね、いわゆる話として伝わってるわけですよね、伝説はこれは本当の歴史だよって伝えてるから語り口は問題じゃないんです、どう語るかは。でもそれを今の時代に子どもたちにお話として伝えるときに僕はやっぱり語り口整えた方がいいと思ってるね、そうじゃないと聞いてわからないからね、だらだらだらだら言われてもわかんないから、そういう意味で伝説もなるべく昔話のようなシンプルでクリアーな語り口にして裁判をするということを進めてるんですね、そうするとね使えるんですよ、結構実際に教室で子どもたちに語るというのにも使えるしね、だから僕らが今やってるその裁判の活動っていうのはね、単にその昔話をリライトするっていう技術だけじゃなくて、全然日の当たらない隠れた口伝え文化の発掘にね相当食い込んできてます、今嬉しいですとっても、それで僕はこの 6,7 年はですね、その裁判に土地の言葉をどんどん使おうというふうに言ってるんですね、方言ね、いわゆる僕は方言という言葉を使わないのね、あれは差別語だと思ってるんですよ。方言というのはね、おそらく明治時代にですね、明治時代って西洋の文化をたくさん入れたでしょ、その時にディアレクトって言葉はね、ドイツ語とフランス語ではディアレクト、英語だとダイアレクトになるそうだけども、それを誰かが翻訳したんでしょうね、で方言とやった、それは地方の方だと思うんですよ、あれね。明治時代ってさ、中央集権の国家を作るのが目的だったでしょ、大きな日本国を作ったわけですね、ですからそれに対して地方というふうに考えたわけなもんで、土地の言葉だから地方の言葉っていうんで方言としたと思うんだ、だから僕は方言って言葉使わない、僕は土地言葉、土地の言葉っていうふうに、お国の言葉とかね、土地の言葉、地域の言葉っていう言い方はしてるんですけど、でそういうそのね土地の言葉でも裁判しようよというふうにやるとね、みんな勢いづいてきてね、面白いですよ。でその場合にもね、いろいろ問題あるんだけど、例えば岡山弁っていうふうな言い方しちゃうとさ、私は今岡山に住んでるけど実は生まれは神戸ですなんていっぱいいるわけじゃない、実は生まれは山口ね、当たり前だよね、あるいは途中転々として親にくっついて動きました、だから岡山弁って言われちゃうと純粋な岡山弁はできませんみたいな話になっちゃう、だから僕は何々弁っていう言い方はしないようにしてるんですよ、私の岡山弁、私の岡山の言葉というふうに考えてるのね、ですから多様に違う、同じ岡山にいる人でも一人一人みんな言葉って違うと思うんですね、言葉って個人的じゃない、個人の歴史がこびりついてますよね、ですから僕は言葉っていうのはパーソナルなもの、個人のものだから岡山弁っていうまとめ方しない方がいい、福岡弁っていうまとめ方しない方がいいっていうふうに考えてる、だけど大事なことは嘘でない言葉、嘘の方言はやめましょう、これは絶対に僕は認めないんです、嘘の方言って何かっていうとね、よく昔話を見るとさ、後書きとか前書きに書いてあるんだよ、方言のぬくもりを残しましたなんて書いてあったね、なんだんだべなんてちょっと東北弁みたいな語尾をつけるわけ、きたんべってなことと、べをつけるとちょっと東北弁みたいなことになるからね、それで方言のぬくもりだなんて僕はそれ嘘だと思うのね、あるいは岩手県なんていうのこうつけんですよね、べこっこっていう言い方、牛の子供のことをね、べこっここうつけんですよね、わらしこなんてこうつけるとね、見てると時々こかなんかつけてね、あるいはべをつけて方言のぬくもりを残しましたなんていう昔話ってあるわけ、それ嘘だって僕は言う、嘘の方言はやめましょう、どこにもない方言はやめましょうって、そうじゃなくて本当のあなたの本当の言葉、あなたの本当の言葉ってそれでいこうっていうふうに言ってね、それみんな納得してくれるよね、
気持ちが楽になります
ね、楽になるでしょ、で違って当たり前、ね、違って当たり前、みんなアナウンサーやってるわけじゃないからね、家庭で暮らしてるわけだから少しずつアクセント違って当たり前なんですよ、それは、僕は割と言葉に興味があるもんですから全国でいろんな言葉聞いてるけど、みんな少しずつ違いますよ、ずっと島根に暮らしたっていう人だって少しずつ違うわけでね、 で違って当たり前っていうのは僕の大原則なんですね、うん、でそれともう一つは例えば岡山で暮らして育った人が例えば長野県に転勤しました。で長野県で今度はじゃあ何の言葉で喋るかって話になりますね。と岡山の言葉で喋ると長野の言葉は子供は分からないだろうというふうに心配をするわけ。でも僕は初め分からなくても語ってみてくださいって言ってるの。なぜかっていうと子供がね日本語は一つだと思うことは差別の第一歩だからね。ですから知らない言葉、子供の生活圏の中にない言葉でも、ああ日本語ってこんな言葉もあるんだってことを知ることが僕は大事だっていうふうに思ってるんですね。ですからそこはもう積極的に取り上げてるんですよ。だからそれをね今度まとめることになって、で僕が全国回って吟味して仕上げたお話をですね全部集めたんですね。この間年末を締め切りにして全国から全部集めてみたら1087話集まったんです。すごい数でしょ、1087話、びっくりしちゃった。でそれを本にしてねまとめて世の中に出そうと思ってるんです、うん、今2年計画でやってるんですけどね、何冊になるか分かんないけど、で僕は原則として全部発表しようと、うんね、選ぶんじゃなくてね、うん、初めは10冊本と思ったんですよ。だけど10冊のために1080に入らないじゃない、はい、すると何話か捨てなきゃならない、うん、って考えたらさ捨てられないよこれは、うん、だってさ約800人のね、うん、おばさんたち、まあ主におばさんのおじさんもいるけどが何年もかけて、うん、労力かけて家族の協力があって、うん、時間作ってお金使ってやったわけでしょ。これみんなで作った未来の子供たちへの贈り物だと思うのね、うん、だから僕は全部出そうって決心をしたんです。実際は大変だと思うよ、いろんな問題があると思う、だけどもう原則として全部出そう、うん、そしてこれはみんなで作った約800人のねみんなの仲間で作った未来の子供たちへの贈り物と位置づけようっていうふうに今みんなに言ってるのね。みんな納得してくれるよそれは。それで全部名前入れるからね、うん、裁判者の名前全部載せる。だから将来何十年かの後にさうちのひいばあちゃんの名前がここにあるよ、でひいばあちゃんがやった裁判これだよってのは分かるわけでしょ、うん、そういうふうにしようと思って、うん、ちょっといいでしょそういうの。
素敵です ね、
うん、やろうと思ってます。
今日は昔話大学の研究会、そしてその研究した成果を集大成にしようというお話をしていただきました。本当にね今から2年後に発表という。
そうですね、今から2年後、はい、2018年と思ってます。
その作業というのは先生お一人で。
そうだね、その選ぶというか並び方はね、はい、僕一人でやってるんですよ、
そうです。大変でしょうけども
今僕山場です、ね、人生の山場です。
未来の子どもたちへの贈り物と思って、う
ん、ね、はい、でしかもそれは僕らが作り出したんじゃなくて僕らの先祖の人たちがね、何百年も伝えてきたもの、それをなるべくいい形にして、そのまま次へ渡そうという、うん、そういう考え方なのね、うん、
さて来週は、
うん、来週はね、はい、これガラッと話変わりましてね、はい、昔話のカタログってあるんですよ。で日本にもカタログがあるんですけれども世界的なカタログがありましてね、それを僕ら研究所で10年がかりで翻訳して8月に出すもんですからね、その話を聞いていただきます、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。